皆さんこんばんは。
こんばんは。今またエアーで発言しようとした人、チュンさん。声出してくださいよ、ちゃんと。口パクで。ね、
本当に口パクになってるよ。
え、本当ですか？
この間ね、編集してたらね、最後、さよならみたいなやつ、もうチュールさん、ラーみたいになってたよ。
あ、そう。ラーだけのこと多いよね、結構。ラーって、
そうそうそうそう。
パソコンのマイクは悪いんですかね。
いや、全然聞こえるから今。
もうちょっとこう張って、張っていかないと。
はい。じゃあ声を張って。
ラー。うん、声出たくなるよ、あんまり出しちゃうんだけど。
そんな
そうです、ね。
そう。心配だよね。
ちょっとこう、みんなにこう話こう回してて。
うん。
ちょっと MC をお願いします。
え、MC ですか？
はい。うん、
この時期って、そうですね、ちょうどセンター試験だったりとかの時期だと思うんですけど、皆さんセンター試験とか受験されたんですか？
あ、僕受けましたよ。
あ、そうなんですか。
僕はもともと国公立志願だったんで、はい、僕すごくスーパー進学校にいたんで、もう嫌おうなく国公立行きなさいっていうのが普通だったんで、もうそんな選択肢としてセンター受けないなんて選択肢がなかったから、普通に受けて、そんなに良くなかったですけどね、うん、普通ぐらいでした。
先生の時って雪降りました？
俺関西にいたからあれだけど、雪は降らなかったな。
あ、うん、そうなんですね。雪は降らなかった。センター試験っていうと雪のイメージがあるから、うん、
そうですね。
俺雪っていうと、成人式がね、大雪だった、すごい。
あ、その時ありましたよね。
たまにさ、
あったあった、
成人式の、うん、昔の映像とかでニュースで、うんうんうん、大雪だって言った時の、うんうん、あれいつかな、だから2000年いかないか、1998年ぐらいかな、なんかその辺の2000年ちょっと前ぐらいの、
うん、
よくだから映像がよく出ます、だからその時ので、関西で大雪だったんで、うん、だから多分こっちも相当降ってたはずです。確か
関西のあれですか、やっぱり結構あれですか、成人式って派手なイメージじゃないですか。
いやー、僕らの頃なんてまだまだそんな暴れるやつもいなかったんで、可愛いもんですよ、そんな。
あ、そうなんですか。
はい。ここ最近じゃないですか。ここ最近というか、まあ、そうですね。ここ10年くらいじゃないですか。なんか、派手なっていうか、暴れるのは。
怖いですよね、ちょっと。
だから、なんか、うん、そんな、悪いやつもいましたけど、うん、悪いやつは中に入ってこないようにみたいになってましたけどね。で、外でみたいな。そんなだけど、昔だからそこまで悪さしない。
うん。チュールさんもあれですか、センター試験とか受けたんですか？
センター試験受けてましたね。でもその頃。あんまりちょっと勉強が乗ってなかったんで、まあ結果は確かに散々だったんですけど。
あ、そうなんだ。勉強が一番乗ってた時期はいつですか？
乗ってたのはやっぱりなんか11月ぐらいは頑張ってたんですけど、なんかあんまり頑張りが長続きしなかったっていうか。
あ、まあそうですよね。
で、グッサン受けなかったんですか、センターは？
あ、はい。
はい、
お恥ずかしい話、もう11月に学校が決まってました。
あ、もう決まってた。あ、いいね。
はい。すいません。
いいですね。
それでなんかでもここの学校ってすごい厳しくてですね、入学が決まっても本20冊ぐらいになるから、5冊かなんか選んで、それ結構医学系の本なんですよ。医学の歴史とか。
はいはいはい。
その本を5冊選んで、感想文を書いて、送ってくるんですよ。
へぇ。
そういう課題が出されてまして。
そうなんだ。そんな課題があったんだ。
そう。
え、それ本当にちゃんと読んだ
の？もう親がね。
いや、だからそうだよね。いや、俺も読まないと、うん。 思う。
だからなんかいろいろ免許取ったりとか忙しかったんです。
ああ、なるほどね。そうか、なるべく早めに、ね。
そうそうそう、忙しいじゃないですか。学校はさ、そんなにも行かなくていいけど。うん、
ああ、そうか、早く決まるとそういうことができるんだな。
そうなんですよね。
俺、大学結構ギリギリまで、決まったのがもうだって3月の試験、もう後期、いわゆる後期試験だったんで、だから、全然最後の最後まで勉強っていうか一応やってましたよね。そう。それこそ、それも、俺、あ、大学の合格発表の日はスキー場でしたよ。
うん、
もうあの、もう最後の試験、試験だから終わっちゃった後だから、終わって、でも結果は、
どっちでもいい。
もう、もうなるようにしかならないと思ったから、みんなでスキー旅行にもう出かけてました。で、まあ、なんとか合格してたんでよかったけど、みたいな。
なんか医学部に行った友達がいるんですけど、
はい、
あの同級生の子、その子は3月の30日に電話かかってきて、回ってきたって言ってました。
ああ、それ、繰り上げみたいなんで。
そう、繰り上げ
で。ああ、そうなんだ。
3月30日って結構ですよね。
だから最後最後にギリギリで滑り込み。
うん、そうそう。
まあ多分おそらく他どっかがもう決めてただろうにね、もうおそらくは。
いやでももう医学部でしか考えてなかった。
あ、じゃあ、浪人しようってて。浪人する覚悟ぐらいになったのかな、
うん、
じゃあ。
へぇ、
なかなか。
そう。でもなぜかその子は6年間特待生だったんです。そこに入って。
ほうほうほう、すごいね。
すごいよね。
もう入ってからすごい頑張ったんだね、じゃあ。
頑張ったんですね。
うん。だから、入り口なんていいんですね、どこでも。
そうね、どうでもいいんですよ。
中入ってからが問題だってことですよね。
うん、そういうことです。じゃあ今日も30分間お楽しみください。あ、今日はあれでしたっけ？淵田先生ですね。
今日から、淵ですね。
うん。はい。うちは、KDW さんの同郷
ですね。そうなんですね。
はい。で、チュールさんと同じ教室。
先輩ですね。
はい、上司。
先輩。上司。
上司か。
はい。じゃあ、そういうことで30分お楽しみください。
お願いします。
お願いします。神奈川歯科大学災害医療社会歯科学講座の淵田信也先生にお話を伺いたいと思います。淵田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、早速ですが、社会歯科学分野とはどのようなことを教えているのでしょうか。
はい、社会歯科分野、まあ、なんか社会っていう言葉と医療ってなんあまりこうつながりづらいかなと思うんですけれども、こう歯科医師、将来歯科医師として社会で、活躍するためにはどうしてもこう基本的なルールである法律や、あと皆さん病院にかかった時に保険証を持ってこう治療をしたり、
はい、
あるいはこう介護の時にこういろいろ介護のこう手続きをしてっていうことなんですけども、その手続きのルールなどをこう学生さんに教えているという分野になります。
結構その手続きとかって私も社会しか学生の時習ったんですけど、すごく複雑だったりとか難しいイメージがあるんですけれども、それを学生さんに簡単に分かるように教えるってすごく難しいことだと思うんですけど、どうですか？
そうですね。やっぱり日本の場合、医療を皆さん高校の勉強としていわゆる理系でこう、はい、大学受験とかしてると思うんで、あんまりこう政治経済とか高校でこう学ぶ機会がなかった学生さんが多いんで、
はい、
ちょっと余計にこう、まあ、基本的なところから段階的に覚えたり学んでもらうっていうことと、あと法律とかルール、そのお金のルールって結構こう定期的に法律が変わったりしちゃうんですよね。
あ、確かに。
だからその度にちょっとこう新しく覚えたりとか、はい、そういうちょっと面倒なところはあるかなと思います。
あ、なるほど。それは国家試験とかにも出る、今も出てるんですよね、いっぱい。
そうですね、結構あの、まあ、問題数っていうとあれ変ですけど、うん、かなりの頻度で試験で、はい、出てきますし、こうどうしてもこう答えが明確にあるんで、うんうん、まあ、ある程度こう知識としてしっかり数字なんかもこう、はい、覚えてもらうように学生さんには教えています、
はい、先生はあれですよね、今あの6年生とかの国家試験の対策とかも結構されてらっしゃるんですよね。
そうですね、今、教える側になって7年なんですけど、
はい、
歯医者さんになるには6年生の大学の6年最後にこう国の統一した国家試験っていうのがあるんですけど、はい、それに向けた学校としての対応をいろいろ現場で、考えています。
大変ですか、やっぱり。
そうですね、まあ、あの神奈川歯科の場合1学年120人なんですけど、やっぱりこう、はい、全員がこうスムーズにこう国の試験に受かるっていうのはちょっと現状難しいんで、まあ、その中で一人でも多くの学生さんに歯医者さんになってもらうために応援しています。
今あの現状日本の国家試験の合格率っていうのは何パーセントぐらいなんですか？
大体毎年2月の頭に試験が1回だけあるんですけど、はい、3200ぐらい受けて受かるのが2000人ぐらいになってるんで、倍率にしちゃうとやっぱり6割とかそういうところになってしまいますね。
6年間歯科大にいても、まあ、簡単にやっぱり歯医者って今もう慣れるような時代ではないっていうことですよね。
そうですね、全国で2000人、実際お医者さんは毎年8000人ぐらい、薬剤師さんだと9000人ぐらい出てるんで、ちょっとこう歯医者さんは最近こうあまり一定数をこう保ちながら社会に出ていくという仕組みになっていますね。
あの素朴な疑問なんですけど、そういう状態で今後歯科医師が足りなくなるとかそういう風になることはないものですか？まあこれだけ歯医者多いからラーマッチでもないものなんですかね、それでも。
ここが結構最近議論に、国とか、あるいはこう業界の団体の歯科医師会っていうところでも議論になっていまして、うん、やっぱりあの単純にお子さんの虫歯とかはあの学校あたりとかクラスあたりは確実に減ってますし、はい、皆さんお口の中大人の方も綺麗に保ってるんですけど、うん、じゃあ虫歯もない、歯周病もない、じゃあ歯医者やることないねっていう、やっぱり単純にはいかないので、はい、やっぱり高齢化が進むにつれ、うんうん、まあ他のご専門の方が以前話されたかもしれませんけど、やっぱりこう飲み込みの力がこう衰えたりとか、うんうん、そういういろんなことをこう複合的に我々は求められてますんで、うんうん、そういう面では、まあ、人口も減りますけど、やはり高齢化、はい、ますます高齢化が進むということを考えたら、うんうん、あのちょっと歯科医師はあの足らなくなるという最近意見も出てきてます。で実際今日本の平均の歯医者さんの年齢って何歳ぐらいだと思いますか？
もうでも50代ぐらいに近いんじゃないですかね。
そうなんです、もう今で53歳ぐらいなんですね。日本で全部で10万5000人ぐらいの歯医者さんがいるんですけど、はい、結構もう年代として当時まあ虫歯とかが多かった時代に歯医者さんもかなり多数排出されたんですが、はい、今まあどうしても年齢構造的には上がってまして、50代半ばまで上がると考えられてます。
先生はいろいろな趣味があると伺っておりますが、ちょっと趣味について教えていただいてもよろしいでしょうか？
推しの、推しについて。
ええ、あの、まあなんか、どっちかというとこう、まあ仕事も、はい、今楽しくあの大学で、うん、充実してやらせてもらってるんですけど、結構こう趣味とかあるいは美味しいものを食べに行ったりっていうのが好きなんで、うん、まあ、いわゆるなんか趣味としては昔からもう小学校ぐらいから宝塚が好きで、宝塚歌劇、
はい、
あの舞台のですね、兵庫県にあるやつですけど、うん、でそれを今も定期的に見に行ってます。
はい。 何組の誰推しとか教えていただけますか。
はい、まあ、そもそも宝塚、うん、まあ、全然ご存じない方は、え、はい、ってなると思うんですけど、花と月と雪と星と空って5つ組がありまして、
増えましたよね、前よりね。
あ、でももう空組ができて20年ぐらいかな。そうですね、空組っていうのができた当時の初代のトップの静木麻人さんっていう方がいらして、はいはい、まあ、その方をずっと僕はなんか子供ながらにファンで、でこう地元は四国なんですけど、まあ、四国からその兵庫県宝塚までよく見に行ってましたね。
その何ですかね、まずそう惹かれた理由って綺麗だなって思ったんですか、それともなんか花があってやっぱり自分も階段降りたいなみたいな感じだった
あんまりこうどっちかっていうと今もう劇場、常設の劇場があるんですけど、はい、2000人ぐらいの、うん、やっぱり9割女性の方が見にいらしてて、あんまり男性のファンっていう方は、まあ、昔もっと言うと少なかったと思うんですけど、僕はもう単純になんかその25年ぐらい前、はい、結構テレビ民放も NHK の衛星放送もよくやってて、
あ、そうですね、
それたまたま見ててなんかすごいキラキラしてした世界だなぁと子供ながらに思って、こう一回見に行きたいと思って、うんうんうんうん、そう、それで見に行ってハマったっていう、まあ現実をこう忘れさせてくれる、
あ、世界ですよね、
何
かを
ね感じたんですね。
月にどのぐらい公演見に行かれるんですか今は。
まあ今ちょっとやはりこういうコロナ禍なんでちょっと行きづらいまあし、まあ、かなり劇団の方もいろいろ対策してるんですけど、うんうん、まあ、去年まではだいたいこう1ヶ月半で演目組が変わるんですね、はいはい、ですので、まあ、一つの組を、まあ、1回は見るし、そのひいきしてる、うん、応援してる方が出てる時はもう本当に隔週とかで行ってました。
隔週すごいですよね。
東京だとあの日比谷、あの帝国ホテルの隣に常設の劇場があるんで、うんうんうん、まあ、そこによく行ってますね、
うんうん、そう、あの淵田先生に日比谷でのビルの地下で宝塚メイクをして写真を撮ってくれるところが、衣装着て、
そうそう、あの日比谷あの、はい、シャンテっていう
シャンテの下、
そう、地下にあの
ちょっと一回そこに行ってみようかと思って
そう、写真館でちゃんとこう、はい、パネルにしてくれます。ベルバラの衣装、
え、羽も添えたりできます。
羽もある。
ああ、それやりたいですよね、ちょっと
羽もある。
はい、
そうですね、男役、娘役、どっちもできる。
それでなんか、まあ、何年後かのその時の年賀状にしたいと思います
結構あの、はい、ベテランのお姉様方のファンの方が、はい、結構行かれてますよ。
ああ、そうですか。
人気みたい
なやっぱりあのベテランのお姉様方のファンが多い感じですか。
か、まあ本当にジャニーズも追っかけてるぐらいの世代の方が今多くて、
はいはい、
結構こう熱があってこう、まあ、今はできないんですけど、はい、出待ちとか OK なんで、そういうのは結構本当に多分ジャニーズ追っかけるぐらいの気持ちでキャーって、まあ特に男役のこうスターさんのファンとかはやっぱり熱量もすごいですね。
へー、チュールさんはなんかそういうなんか熱を持ったなんかファンとかないんですか今まで。どうなんですか
チュールさんね、うん、ちなみにチュールさんと僕は同じ研究室で、
そう、いつ
も、まあ、なんか かっこつけていけば、ちょうど後輩で、はい、こう一緒にお仕事をしてくれてます、うんうんうん、
だからあの淵田先生がやっぱり教育係みたいな感じですよね、
まあ、あとあのすごくこう認知症の研究とかで、はい、第一人者の山本教授がいらして、はい、私、淵田とチュールさんの3人で今あの部屋としてこういろんな仕事をやってるんですが、うんうん、どっちかというと僕はあの学生のとのお仕事が多いになってますね。
で、そのなんかお熱になったこととかないんですか、中学生。
あ、趣味ね。
うん。このジャニーズにハマっちゃってどうしようもなかったとか。
世代的にね。
うん。嵐とかは？
友達が
高校生の時に嵐のファンだった。
あ、嵐世代ですよね。
嵐世代ですね。
うん、多分ね。
大体みんな桜井くんのファン。
あ、そうなんだ、はい、へえ、
ね。残り少ない嵐ですけど、
年代ですよね。
そう、
うん、
ちょうど、うん、そうね、世代的に。
あれ、じゃあもう何でしたっけ、キスマイとかそういうのあんまり好きじゃない。
好きじゃないっていうか、ちょっとわからないかもしれない。
分からない、
分からない。人も今ほらスノーマンとかね、いろいろ若いグループができて
ますんで、ね、
もうね
多分ね。音楽とか聞かないんでしたっけ、チューさん。
あんまり聞かない。
え、藤田先生何聞いてます？
でも一応なんか流行りに乗っかろうとはしてますよ、
はい、あの洋、邦、
洋、邦楽です。
邦楽？
うん。
え、じゃあもうジャニーズも結構知ってるんですか？
ジャニーズはでもあんまり聞かないね。
うーん、
なんかその当時なんかどっちかっていうとこうなんかスマップとかを見て、
うん、うんうんうんうん、
小中は10代を過ごしてたんで。
ああ、そうです。テレビとかもすごい全盛期
で、ね、そうそう。ほんでもなんか CD ちょうどなんか高校とかの時に津波とか桜坂とか、
あ、
だからもうなんかほんと CD が一番売れてた時代だったんで、なんかまあ今ね、いろいろ携帯でパッと落とせるんでより便利ですけど、なんかもう今ついてくる精一杯。
ああ、そうですよね。
本日は災害医療社会歯科学講座の藤田先生にお越しいただきました。藤田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日もエンディングの時間です。
なんかもう30分結構あっという間ですよね。
そうですよね。あの、ベラベラ喋ってるとあっちゅう間に終わっちゃいますよね。
本当です。こんなつまらないお話にお付き合いいただいて申し訳ない。
いや、どっかにあの楽しみにしてるくれてる人もいると思いますよ。
信じてね、
うん、
1年間もやってきたけど、うん、
いやこれ誰も聞いてないって言ったら本当に怒るよ。
一人二人とかどうします？
なんか、まあ、聞き流してくれてればいいかな。
あ、まあね。
聞き流してくれたらいいけど、ね、なんかこう、消されたりとかしたら嫌だよね、なんか。変えられちゃった
り。始まっちゃった。
変えて。なんだよ、これ。
また始まったよ。まだやってんのかよ、みたいな。
おめえやってみろよ、っていう話やな。
テレビとかもそうじゃないですか。ああ、これ見たくないから変えようって。なるじゃないですか。
確かに確かに。
うん。
そっちの気持ちは味わうことないですけど、変えられる側。ね、
そうそうそうそう。
ラジオ変えるって結構なんか、結構だよね。わざわざ変えるって。
30分だからちょっと耐えて聞いてもらってもいいかなって。
結構だって聞き流せるでしょ、ラジオぐらい。
そうね。ラジオってでも昔はなんかちょっと調整するの大変だったんですか、ここに合わせて、
回し G とか
言ったら、そうそうそう、うん、そうそうそう、アンテナの角度変えてみたりとか。
で今だったらピーってボタン押してね、
あのボタン一つ押せば、
たぶん勝手に飛ばされちゃうんで、多分
そうそうそうもうそれかタイマーで8時になったら他のに変えるようになってるかもしれない。
聞きたいやつにね、自分の。
そうそうそうそう。そんなことはない。
うん、聞いてくれてますよ、多分。
ね、だからなかなかね、ラジオってね、私たちもあんまりこう、あんま聞くこともね、なかったですからね。
うん。
あの、
ね、
最初に、一番最初の頃、今年始まった頃に、最初、あの、浜田先生が、なんかラジオをいつも車で聞いてるっつって、うん、
あの、
他局の方なんだけど、
うん、このおすすめの曲ありましたよね。
なんかあの、あれ、僕、一時期、聞いてましたけどね、ちょうど、その時、車通勤が、許可された時期だったんで、だから朝とか、朝とその夕方っていうか、夜、帰り際にこう聞いて、 FM ブルー湘南もちゃんと聞いてましたけどね。
うーん、
っていうとなんか、じゃあ
いつ も
今は聞いてないみたいな感じだけど、
あれですよね、なんかラジオって顔がやっぱり見えない分、どんな人が喋ってるんだろうって想像がかきたてられますよね。
あ、気になりますよね、うん、僕もそうでした。その時ラジオ聞いてた時に、なんかこう女の人の声とか聞くと、あれこの人どんな顔してるのかなと思って、俺調べましたもんだから。
で、あ、そうそう、調べますよね。そうそう、ネットで。
ネットで調べたら、あ、こういう顔してんだ、へえーとか言って。
すごい女の人でも低い声の人とかもいるじゃないですか。
はい。
渋い声の女の人とか。はい、あとやっぱり何でしたっけ、クリス・ケプラーとか。ジョン・カビラさんがすごいいい声してるじゃないですか。
はいはい、
クリス・ケプラーの顔もあれじゃないですか。すごい濃くて。
外人ですね。
外人ですよね。
完全に外人です。うん、
外人ですよね。
ってことは今、
声がいいってやっぱりね。
今、聞いてる方も、シュールさんの顔が気になってしょうがないってことだよね、
うん、
今。
うん。私も気になるもん。
検索しても出てこない。
出てこないかな。
似顔絵しか出てきません。
似顔絵だけ。
似顔絵は出てきます。はい。
どっか調べれば出てくるんじゃない
の。でも、あの似顔絵描いてもらったんですけど、私たちはそんなに似てないけど、チュールさんが一番似てますから。そ
う
そ
う、激似だからもう、むしろあれ、ね、別に似顔絵じゃなくてもいいよね。もうこれでいいよね。
そうそう、
写真見たイコールだよね、あれ。
うん。
あれでいいですか、
一番似てる。うん。そうそう、パスポートもあれでいけんじゃん。免許証とか。
すごいな。公的文書いけちゃうんだ、あれで。
そうそうそう。社員証もあれでいきましょう、これから。
すげえな。だけど似てた、あれは確かにね。
うん。ぐらい似てる。
ね、たくさんの人が聞いてくれてると、ね、信じて、ね、あと残り、はい、ね、わずかですけど、頑張ってやっていきましょう。
はい。そうですね。はい。
じゃあ、
今日もありがとうございました。
はい、短い間でしたが。
あ、もう終わり。
また来週。
終わり。
はい、終わり、終わりたいな、もう。突然終わるって、もう。来週からなしって。
はい。
とはいえないんで。はい、さよなら。
カナラジでは皆様からのメッセージ、オリジナルの音楽をお待ちしています。カナラジの公式サイトで検索してください。皆様からのメッセージをお待ちしております。